はい。
はい。はじめまして。
はじめまして、
この番組は、ニューヨークに住む私たちが感じる、いろんなこと、ニューヨークの情報、そしてどうでもいい情報もいろいろ交えてお届けする、ニューヨーク寄り道トークルームという番組です。
はい、
まずは自己紹介から、今日は第1回目なので、してみようと思います。はい、まずはじゃあ私から
いきましょうか、ね。はい、お願いします。
はじめまして、サリーと言います。今ニューヨークに住んで丸2年が経ったので今3年目ぐらいなんですけど、まずニューヨークに来たきっかけなんですけど、私は20年以上前にニューヨークに初めて来て、その時は旅行で来たんですけどね、友達と。すごくなんか刺激を受けて、すごくニューヨークが大好きになって、その後も何度も旅行でやってきたんですね。でその後留学をしたいなっていうふうに考えるようになったんですけど、なかなかそれがこううまく進まず、トロトロしてたのもあってなかなかこうできてなかったやりたいことの一つだったので、これはいつか叶えないといけないなと思ってやってきたのがちょうど2年前です。そこで今私は学生をやっています。そうですね、ニューヨークを選んだのはいろんなところに旅行に行ったんですけど、やっぱり一番好きだったのがニューヨークだったっていうのが単純な理由で、一番どこに住みたいかなと思ったらやっぱりニューヨークだったっていう、ニューヨークに住みたかったんですという単純な理由なんですけど、そうですね、それがまず自己紹介。サリーという名前は昔からのニックネームなんですけど、今でも昔の友達はそう呼んでたりとかするんですが、アメリカではアメリカンネームを使ってる人がすごく多いですよね、いろんな国の人が、うん、というのがすごく日本人の名前は呼びにくいというか覚えられにくいですよね。だから結構皆さん使ってますね。なので私もそのままサリーという名前を使ってます。そんな感じで、
はい、
じゃあ、
はい、
お願いします。
じゃあ私も自己紹介したいと思います。
はい、はい、
私の名前はブルーナと言います。
はい、
これもイングリッシュネームで、私はもともと客室乗務員をしていて外資系の航空会社だったので、イングリッシュネームを、日常で業務で使っていました。その名前がブルーナだったの で、サリーさんと初めて会った時にサリーさんも、イングリッシュネームを持っているということで、私も最近は CA を辞めてからは使っていなかった名前なんですけど、それを再び使うことにしました。で、ニューヨークに来たきっかけは今の夫と会って、夫のベースがニューヨークだったということで、結婚して来ることになりました。だからサリーさんとは対照的で、ニューヨークに旅行で来たことは1回はあったんですけど、そこまで興味もなくなんか海外に住みたいという思いもなかったところから来たので、そういうきっかけで今5年目になります。で今はフリーランスで働いています。そんなところで最初の自己紹介は、
そうですね、またおいおい、はい、いろいろ話していけたらなと思います。
は
い、
あ、じゃあ、この出会ったきっかけを、2人の出会ったきっかけ、
ね、
関係性を、
2人の出会いは本当に全く接点がなかったんですね、私たち。
そうですね、
本当に出会ったのがつい先日ですね。
そうですね。だから私たちもあんまりお互いのことを知らない状態で実は始めているっていう感じですね。
そう、ニューヨークのある掲示板にポッドキャストやりませんかというメッセージを見まして、そこに連絡したのが私だったっていう、
はい、私が投稿したものでした
そう、こういう、あ、そういう人がいるんだなっていうのが、まず、で、まず一人でやるってちょっとね、ハードル高いじゃないですか、ポッドキャストって。
そうですね。
でなかなかやろうっていう人ってねいないんですよ、
うん、思ってました。できたらやりたいとか
思ってました、うん、とかポッドキャストをまず日本にいた時は知らなくって、アメリカに来て知って、英語のこう学習のために聞いてたのが最初だったんですけど、いろんな楽しい番組があるっていうのを知って、そっからあなんか自分でもこういうことができたら楽しそうだなっていう漠然な感じでしたけどね。
あ、そうですね。私もあの同じでやりたいなと思っていて、うん、実は何回かそれまでにも募集したりとかしていて、うん、来てくれた人に会ったりとかしてたんですけど、うん、まあ、なかなかフィーリングが合う人が見つからないというか、うん、まあフィーリングといってもサリーさんとも1回2回ですよね、まだ。
そうですね、
今日で3回目ぐらいの感じなんですけど、まあ話してみて、ニューヨークって本当に、まあ、突然偶然知り合うみたいなこともあって、うん、ポッドキャストって普通はこう仲いい人とか他のチャンネルを見てると、うん、仲いい人が始めたりっていうのは知ってたんですけど、まあ、一番最初にお会いした時にあできそうだなっていうのがあったので、うん、まあ、始めてみようということで、まあ、やや見切り発車ではあるんですけど、そうですね、ニューヨーク寄り道トークルームという名前をつけて、うん、今回始めることにしました。
はい、
はい、
そうですね、これも大都会の出会い方の一つ、ニューヨークならではかなと思い、
そうですね、まあ、いろんな身分の人が住んでいて、いろんな境遇の人がいると思うんですけど、うん、まあ、どんな境遇の人でも寄り道するような感じで立ち寄ってほしい、気軽に聞いてほしいということで、まあ、私たちブルーナとサリーさんが、うん、まあ、仲良くなっていく過程とかも、
う
ん、
そうですね、
楽しんでもらえたらな
一緒に
っていう感じで、寄り道トークルームというふうに名付けました。
はい、
はい、
では最初は、今日はせっかくなので、
はい、
話したいことはニューヨークのなんだろう、好きなところでも話しましょうかね。
はい、好きなところ、
あの好きなとこ何ですか。
え、それって場所を、
何でも、
あ、場所、好きな、
じゃあ
要素とか好きな、うん、ニューヨークの
好きなところ、どっちでも何でもいいですよ、
うん、私は結構食べ物が好きで、最初はちょっと不安だったんですよね、うん、やっぱりアメリカだから、うん、すごくボリュームが多いんじゃないかとか、うん、油が多いんじゃないかとか、はいはいはい、すごいビビってたんですけど、うん、ニューヨークってすごいシティ都会だから、うん、意外とこういろいろ最適化されてるっていうか、うん、
チョイスがね、うんうん、すごく多いですよね。
いっぱいあるし、うん、まあ、健康志向ですよね。もともと結構そういう話題も好きで、うん、まあ、健康とかダイエットとかに興味があったので、うん、まあ、意外にも好きになったジャンルが食べ物ですね。
うん、うん、そう、それはね、本当みんなのイメージからして、うん、あの日本に帰るとね、よく言われませんか、あのね、ニューヨークとかアメリカの食べ物は最低だろうとか、
なんか
ね、あのすごい何食べてるのとか、すごい
何食べてるの、
ね、すごい言われるでしょとか、なんか日本に帰ったら食べ物が美味しいでしょってあるけど、確かにね、もちろん美味しいですよ、日本の食べ物は。もちろん美味しいし、あの慣れ親しんだものだから最高なんですけど、その今いる環境でいかに美味しいものを見つけるかっていうのは結構私も得意分野なんで、
うん、
そう、楽しいですよね、食は。
楽しい。
あの日本よりも本当にチョイスが多くて、料理の種類もそうだし、うん、そういうさっき言った健康志向のビーガンだったり、ね、ベジタリアンのお店もすごくたくさんありますよね、
うん、
オーガニックスーパーマーケットもね、すごくたくさんあるし、
そうですね、
そういうものはすごく日本より進んでると思うんで、
うんうんうん、
あの楽しいです、生きやすいというか、
そうですね、そう、うん、オーガニックとかなんかこうこだわったものも、うん、そこまでその普通の商品と変わらない値段で売ってるっていうのが私は結構衝撃で、そうそうそう、ね、日本だとそういうのって高かったりとか、
高いんですよ、日本は。
東京じゃないとないとか、うん、
手に入らないしね、そうそう、種類も少ないし、
そうですよね、うん、だけどこっちはオーガニックの野菜でも普通の野菜と同じくらいの値
段だったりとか、ね、普通のスーパーに売ってますよね。
そうですよね、だから食べ物結構私は来てから好きになったものですね、うん、なんかお気に入りの食べ物とかありますか、多国籍料理とか。
多国籍料理、結構私は 中東料理とかも好きなんですよ。すごいフムスとかもすごい好きだし。
フムスも私ニューヨークに
行きました。美味しいですね。美味しい。あとは結構カリビアン料理とかも私は好きで。
カリビアン。
そう。家の近所にね、トリニダード・ドバゴの、
トリニダード・ドバゴ。
トリニダード・ドバゴっていう、まあ、国なんですけど、小さな、はい、国ですね。
はい。
あそこのね、ロティっていう食べ物があるんですよ。あれがね、すごく私最近結構ハマってて。
ロティってどんな形状ですか？
ロティってなんかこう、ラップみたいになってるんですけど、お店によってラップになってるのと、なんかただパタンって挟んであるのといろいろあるんですけど、うんまあ、チキンだったりなんかお肉が挟んであって、
はい、
カレーの、そう、カレー味なんですよ。
間違いないですね。
そこなんか、そう、野菜とかも挟んであったりして、すごいね、美味しいんです。
バランスもいいですよね。
そうそう、すごくボリュームもあるけど、野菜もお肉も取れていいですよ。サンドイッチ感覚で食べられる。
挑戦してみよう。
そう、ぜひ食べてみてください。
なんか他に好きなところ、何ですか、サリーさんは。
好きなところ。
はい。
ニューヨークの好きなところ、そうですね、私は、やっぱりこう、生きていきやすいなっていうのをすごく感じましたね。
それ会った時最初に言ってましたよね。
そう言ったと思う。ニューヨークに来て別に日本にいる時に生きにくいなって思ってたわけじゃなかったけど、もうそれが当たり前だったから気がついてなかったんだなって、私はちょっと窮屈な思いをしてたんだっていうことに、
あこっちに
来てから気がついたというか、まあ、日本に行ったらもうそれが当たり前じゃないですか。みんな一緒にとか、みんなこう時間通りにとかいうのも当たり前だけど、ニューヨークに来てなんかみんな本当に自由というか、
うん、
自由と言ったら言葉があるかもしれない、伸び伸びしてるなというか、なんか人間らしく生きてるなという、わかります、なんか言いたいこと
わかる。
歌いたかったら歌うし、道端でも別に誰も、まあそれはでもよほど大きなあれだったらあれかもしれないけど、まあそれを誰も迷惑と思ってない、
確かに
すごく、なんだろうな、
うん、歌いたかったら歌うし、踊りたかったら踊るし、ね、
そ
う踊るし、
その辺で誰が見てよと何にも気にしてないというか、人の目を気にしなくなったかな。それがすごく楽だということに気がつきました、私は。
なるほど。
あと、誰だろう、誰とか、誰も自分のことを見てない。
すごい言いたいことは
分かります。人が、こう思ったら嫌だなとか、そういうことをね、ちょっと日本にいると、気にする部分ってね、ちょっとあるんですよね、多分。そういうのを全く気にして、まあ全くでもないけどね、気にしなくなりました。
ああ、そう、そんななんか自分のことなんて結構誰もそんな気にしてないよっていうのが、
そう
直に感じられる場所ですよね。
そう、本当にもう、あ、こんなに人間って自由に生きてていいんだなってなんか思いますよね。それがすごくニューヨークに住んでみて、変わったことかな。
あ、そうですよね。結構だって旅行でもサリーさんは来てたって言ってましたもんね。
そう。その時はなんかね、こうは楽しそうだな、みんなっていう感じだったけど、やっぱり住むといろいろね、変わるじゃないですか。
いや、違いますか。私旅行1回しか来てなくて、やっぱり旅行と住むのって全然違いますか。
全然とも思わないけど、やっぱり嫌な部分も見えるじゃないですか。
多
少、住むと。
はい。
どうしてもやらなきゃいけないことがあったりとか、そういうことはまあありますけど、基本的にはやっぱりでも好きですね。なんかこうふっと歩いてて、学校帰りとか、例えば夜夜景がすごい綺麗だったりとかすると、あ、私なんかニューヨークに住んでよかったなって、その度にね、なんかふっと思うんですよ。綺麗なとこに住んでるなみたいな、綺麗、街は汚いですけどね。
まあそうですね。視点をちょっと上げると綺麗ですよね。
そう。あ、なんか、よかったな、来てっていう、すごい、それは。
なるほど。
かな。
お気に入りの場所とかありますか？夜景とかってどこが綺麗なんですか？なんか私あんまり夜景を見たことがないですね。高い建物ばっかりで、 見渡したことがないんですけど、あ、でもブルックリンとかからだとマンハッタンが綺麗とか。
そう、ブルックリンからね、あのダンボっていう地区とかから、
はい、
あのブルックリンなんですけどね、
うん、
ちょうどブルックリンブリッジとかのマンハッタンブリッジが、はい、あの日本ねちょっと近くにあるじゃないですか、
は
い、
うんうん、
あそこから見るニューヨークのマンハッタンの街は綺麗ですよね。私友達がね日本から来ると、
はい、
結構そこにね夜とか行こうって言って、
ね、
一緒に行くんですよ。たらやっぱりみんなもうバーンって見えるから、
はい、
すごい感動しますよね。
そうなんだ、うん、
ランボはすごい好きですね。あと何が私はねすごい好きって、地下鉄、私、まあ、ブルックリンに住んでるんですけど、
はい、
地下鉄でマンハッタンブリッジを渡るんですよ。
ん
その時にあの橋の上から景色が見れるんですね。
あ、そうなんだ。もう地下じゃないん
ですか。地下じゃないんですよ、あそこは橋の上なんで。ただちょうどブルックリンブリッジとか見えて、そのマンハッタンとか見えて、夜とかね本当に綺麗で、
あ、そうなん
だ。なんかね、私は今でもまだ窓の外をこうわーって見ちゃうような、なんか、なんか観光客気分で、うん、綺麗だなーって思いながらいつも、
あ、そうなんだ、
そう見てます。そこがね私は結構お気に入りです。
地上に出るところのラインということですね。
橋の上ですね、橋の上をこう渡るときに。
へえ、綺麗そう。
そう、
それいいかもしれないですね。なんかニューヨークに来るとどうしても夜景ってなると、うん、あのロックフェラーセンターの上とか、はい
はい、エンパイアステートビューとか、
そうそう、に登らないといけないって私は思ってて、観光を私この5年ほとんどしてないからわかんないんですけど、でも電車に乗って見れるのいいですね。
そう、あれがね毎日見れるっていうのはすごい、なんかね、得な感じがしますね。
何ラインですか。
私は9です。
あ、9で見れるんだ、
う
ん、
そう。前ね、私ちょっと引っ越し前はね D だったんですよ。 D だとね、うん、ちょうどラインが、
うん、
あのなんだろう、その綺麗な景色が、
うんうん、
日本地下鉄が走ってて、
うん、
9の方が綺麗に見えるんですよ。
そうなんだ。
あのそう、 D だと9越しに見ちゃうから。
おー、分かります。なるほど、
あの、
なるほどね、
遠くなっちゃう。
Q ライン新しくできて、まあ、新しいって言ってももう2年くらいになるかな、うん、いいですよね、すごい綺麗で。
Q、
ね、
の、
Q ラインおすすめ。
Q はおすすめですよ。観光にね、行くのもいいとこ通りますよね。
そうそう、観光にすごくいい。なんか結構来たばっかりの時は、うん、青いラインとか、
はいはいはいはい、
赤い123とか、はいはい、あと緑の56、うん、456とかの、その古い地下鉄の駅とか、うん、古い車両が怖くて、
うん、
で、この間も私友達がロサンゼルスから来たんですけど、はい、地下鉄を使ってないって言ってて、旅行で、で、何で動いてるのって言ったら、タクシー代を払って、うん、マンハッタン中動いてるって言うから、全然地下鉄怖くないよって言ったら、うん、やっぱその独特の感じが、あの、怖いって言ってて、まあ、LA のなんかその地下鉄が怖いらしいんですよ。だからその印象があって、ニューヨークも怖いんじゃないかって思ってる部分もあったみたいなんですけど、まあ、観光で来た時にマンハッタンって Q ライン結構おすすめですよね。
そうですね、 Q ラインはいいとこを通りますね、うん、タイムズスクエアとかああいうね、
うん、
観光名所も通るし。
そうですね、
うん、すごく遠くに行くのも便利ですね。
そうですね、
そう、ニューヨークの地下鉄は本当便利ですよね。あんないいシステムないなって私はね思うんですよ。他の街にはなくないですか、アメリカの。
そうですね、あ、そう、そう、そう、本当だから東京にいる気分で生活してるような感じ、
ね、値段も一律でどこまでも行けるし、まあ、バスとの乗り換えもね無料で1回かな、まあ、できるのかな。
そうですね、
短いないとかあるのかな。
シンプルですよね。
そう、すごくシンプルで、1回分かれば、
うん、
あの仕組みがすごく、こんないい乗り物はないと
思います、うん、いや、そう思う。なんかいろんなことがいろんな人が住めるように合理化されてる
感じ。そう、合理的なんですよ、合理的、やっぱりアメリカは。
ニューヨークは特にそうだと思います、うん、なんか比較的慣れるのもみんな早いのかな。
そうですね、結構地下鉄とかでもね、みんな友達が来ても結構すぐ乗りこなしますね。
うん、わかりやすい、
うん、わかりやすい。街もね、5番の目でわかりやすいですよね。
そうですね、
全てに。
そうだ、5番の目だ
ね。123からずっとアベニューがついてたり、ストリートもね、
そうですね、
全部ついてるから、
そうだ、ストリートは1ストリート1分で計算して、
うん、
歩いて1分で、うん、アベニューは5分で計算すると、うん、大体のその所要時間が分かるから、うん、すごい便利ですよね。
うんうん、
本当にそうだし、歩いてみると。確かに。
そうですね。今はもう Google マップがあればね、どこでも行けちゃう時代だから。
本当わかりやすい。
便利で、ニューヨークはいいですよ。
確かに。
そう、便利ですね、ニューヨークは。
うん。
いろんなことが。
うん。
意外に、まあ、ね、昔ほど治安が悪いっていうこともないし。
あ、どうなんですか？その、一番最初にサディさんが来た時と比べて、治安はどうですか？
多分
変わった、うん、
まあ、変わった。私が初めて来た頃は20年以上前かな。その頃、
20年前に最初に来てるんですか？
そう、その頃はね、それでもまだ良くなったって言われてた方だったんですよ。
そうなんだ。
そのもうちょっと前なのかな、悪かったって。でもその頃でもやっぱりあのブルックリンの奥の方にはあんまり行かない方がいいとか、いろいろ言われてましたね。
うん、
今でも、あの本とか見ると、やっぱりあのこの辺は行かない方がいいって、私ここ住んでますけどみたいなところだったりとかあるんですよ。
あ、今もあるんだ。
そう、でもまあこれはね、やっぱり危険なエリアもあるんで一概にね、
確かに
安全だとは言えないんですけど、
うんうんうん、
まあ観光で行くところはやっぱりね、ある程度の治安は守られてますね。駅にも結構警察の人もいるじゃないですか。
いる、ね、私びっくりしたもん。普通になんかライフルみたいなの
を持って警備してる、ね、びっくりするよね。大きなライフルみたいなのを持って駅にね、いますよね。
写真撮ってって言うと撮ってくれるらしいですよ。
そうそうそうそうそう。これね、でもそう、たまにダメっていう人もいるのかな。友達がなんか一緒に撮ってほしいって言ったら、なんか今は仕事中だからみたいな。
まあまあ、まあまあ、人によりますよね。
そう、人によりますね。そうね。あとはどうだろう、住んでみてどうですか、なんか変わったこととか。
私はコーヒーとか、あの、また食べ物の話。
違う、食べ物はね、みんな共通の話題だから、一番いいんだよ。
やっぱりカフェが多いから、
うん、
コーヒーの味の違いが分かるようになって、楽しくなったっていうのがあるかな。だから、お気に入りのカフェとかは何軒かあって、
うん
うんうん、なんか、あと物価が高くて最初はびっくりしたけど、
はい、高いですね。
唯一コーヒーって安いじゃないですか。日本より安いんじゃないかな。飲まないんだ。
サイズ飲まない。コーヒー飲まないからあんまりわかんないんですけど。
私結構ブラックで飲むんですけど、うん、最初に来て水1本100円で買えないことにびっくりしたけど、コーヒーは1ドルとか2ドルでも買えるところがあって、だからニューヨークのイメージってみんなコーヒー片手に持ってるイメージなんだ。
ああ、それみんな言う、うんうん、確かにコーヒー持って歩きたいみたいな。
いや、本当にみんなそうじゃないですか。
ああ、確かに。
本当に持ってるから、うん、あとスタバも、うん、あの1ブロックごとと
かに。そう、本当に1ブロックに1個ぐらいありますね、スタバね。
ありますよね。だから、そうそう、コーヒーが好きになったかな。コーヒーが美味しいところは美味しい。もういろんなショップによってなんか特徴があったりとかもして、なんか食事に合わせたりとか、ワインじゃないけどこういうフレーバーがあってとかっていうのが本当にニューヨークに来て見出した楽しみの一つですね。好きな人は結構いるんじゃないかなと思います。
そうなんだ、うんうん。でも私もカフェに行くのはすごい好きですね。
カフェね、
うん、カフェ
いいですよね。結構雰囲気がいいカフェとかもあったりとか、
あいある、
うん。スタバもなんか場所によって雰囲気が違くて
ね、
面白い、
うん。いろんな、日本にもね、あれもうできちゃったけど、なんかちょっと高級なやつ、
大きいやつ、うんと、スターバック
スロースター、うん、なんとかみたいな、
リザーブロースタリーみたいな。
そうそうそうそう、
行きましたか。
行きました。
すごい、
何回か行った、
うん、焙煎してるところが見られる。
そうそう、すごいおしゃれですよね、あそこね。
おしゃれ、
結構いいお値段がね、やっぱするんですけどね、
うんうんうん。
日本はなんか行列だったって言ってましたね。
あ、どこでしたっけ。目黒、
目黒にできたってね、言ってたけど、あ、なんか日本は行列しそうって思った。なんかね、好きそうで、ね、
好きそう、
うん。ニューヨークはね、全然今もうガラガラですね。
うん、
ガラガラってことはないか。 混んではないか。
うん、混んではない。いつも入れる。うん、いつも、まあ、どこかしら席が空いてって感じですね。うん、
そうですね。まあ、スタバはでも確かにいつも人が多いイメージですね。
うん。
そんな感じで、ニューヨークのまあ好きなところ、はい、お気に入りの場所ありますか？
お気に入りの場所。うん、私はセントラルパーク。めっちゃベタ。
そうだね。
めっちゃベタです。
もちろん、もちろん。
セントラルパークは、本当にいつ行っても気持ちが良くて、うん、全部なんか映画みたいな感じ。
うん、
で、四季が感じられる。
そうですね。あの公園は本当に素晴らしい。
うん。あれ人工だって知ってました？
知ってました。
人工であんなになる？と思って。
本当に。この大都会にあのクオリティの自然があるのは、まあ、人工とはいえ、ね、すごいですよね。
すごい。普通になんか小川とか流れてるのも人工だって思うとすごいなって思う、
ね。
うん、あれは本当になくせないニューヨークの中心のシンボルですよね。
そう、ニューヨークの街はね、公園が素敵ですね。セントラルパークはじめ、
ブルックリンも、
ブルックリン、そう、あのプロスペクトパークっていう大きな公園がありますね。あとブライアントパークとか、私雰囲気がねすごい好きです。
ブライアントパークいいです
ね。あそこね、すごいふと見上げるとね、すごいビルが高層ビルの中にあるじゃないですか。
確かに。
だからね、本当こんな大都会にこんな公園があってすごいいつもね、思います。
いつ行っても本当座れるし、
そう、
なんか日本みたいに座れないってことが結構どこ行ってもない気がする。
そう、公園の使い方がね本当に上手なんですよ、ニューヨークってね。
うん、
だからみんな公園にいますよね。
公園にいる。
夏とか特に大混雑、
うん、
公園ね。
そうですね。
うん、ランチしてたり、みんな寝てたり、
寝てたり、
これはね、いいですよね。
そうですね。夏は芝生になるんですよね、ブライアントパークは。で、冬はスケートリンク。
スケートリンク。ね。あの、ホリデーマーケットってね、やってるでしょ。あれも、雰囲気すごいいいよね。
かわいいお店がある。
そうそうそうそう、いっぱいね、ホットチョコレートとか売ってるお店があって。
うん。
なんか、綺麗だ。なんか、キラキラしてますね、すごい。
そうですね、ブライアントパーク、いろんな行事とか、あと映画とかやってたり、
そうそう、
あとヨガとか
やってる、やってる。フリーのね、映画やってますよね。
うん、
それは結構夏の間いろんな公園でやってますよね。
あ、やってる。セントラルパークでもやってる、
ね。うん、結構調べてみたらいろんな公園がやってるんだなと思って、あの夜に芝生の上でね、みんなで寝転がって映画を見るっていうね。
行ったことあります？
行ったことあります。
あ、ある。え、蚊に刺されたりしないんですか？
蚊に刺されなかったかな。
あ、そうなんだ。
刺されなかったけど。
じゃあ快適に見られるかな。
そう、なんかね、映画を見てるって見てないんですよ、正直。
あー、いるだけね。いるだけ。
結構ね、見て、なんかあの内容も遠いし、あの早く行かないとね、本当にあれ、大混雑で。
そうか。
あの前の方撮れないから、
うんうんうん、
正直あの映像がねちゃんとも見れないし、でもあの雰囲気が多分なんかいいんですよ。ピクニックみたいな感じで、みんなでなんかねご飯とか食べながら、
はい、
なんかゴロゴロして、
そうですね、
そうだ、芝生の上で
ニューヨークの人って一緒に時を過ごすことにすごい重要な価値を置いてますよね。
そうそうそう、
映画の内容じゃない、
うん、そのね、時間をなんか仲いい人たちと共有してる、それがいいのかな。
うんうんうん、なるほどね。映画見てないのか。
そう、映画ね、まあ分かんない、私はね、私は見てなかったです。
そっか、まあでもそういう雰囲気も結構いいですよね。
そう、楽しいですよ、
ニューヨークならでは。
そんな感じで、一応30分ぐらいの目安にしましょうか。
そうですね、30分くらい毎回、まあ、いろんなトピックで。
そうですね、いろんなトピックで、今日は一応第1回ということで、こんな感じで、
はい、
終了しましょうか。
はい、
ではまた次回の放送でお会いしましょう。
はい、じゃあニューヨーク寄り道トークルーム、これからよろしくお願いします。
お願いします。Have a nice day.
バイバイ。
バイバイ。